Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。3月22日になりました、
はい、
もう春ってね、うん、思ってるけど今週寒かったよ。
ねえ寒かったねえ、本当に
いや
もうすぐ桜咲くのにね、
ほんまに桜ももう、ね、いいかみたいな感じになってるかもしれません、
はい、
あのね嬉しいお便りが、
うんはい
春のイベントに対するなんですけども、はい、いい年して秋ちゃんさんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
円城さん原田さんこんにちは。
こんにちは。
いつも楽しい2人のトークと原田さんの素敵な音楽で癒されています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
半径 500m ボリューム84本日ゲットしました。
おーありがとうございます。
バス停は一乗寺高槻町、
うん、はい
乗降したことのない停留所ですが、うん、素敵なお店が紹介されていますので時間を見つけていきたいと思います。
ぜひぜひ。
カローラ京都の田中さんが紹介されていたカローラカフェも詳しく紹介されていたので、
はい、
早い時期に行きたいと思います、
うん、
終わりのページの半径以内も行きたいと思います。
うわ
迷子ボリュームのある半径 500m ゆっくり読ませていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しい。隅から隅まで読んでいただき、
もうさ、うん、最高じゃない。
本当に、
私たちの番組に月に1回来てくれる、
うん
トヨタカローラ京都の田中さん、
はい、
前回来られた時にですね、うんうん、おっしゃってましたけども、はい、カローラカフェというのがあるの。
そうなんですよ。期間限定でねちょうど明日から、うん、
明日から
23日、はい、日曜日から
28
日金曜日までの期間限定で、
はい、
カローラカフェというカフェをね、
うんうん、
平安神宮 の大鳥居の本当にすぐ近所の、
はいはい、
神宮道という名前の、うん、神宮道通り沿いにある、うん神宮道という名前のスペースで開催されます。
なるほど、
うん、なんかあの時にもおっしゃってましたけどグルテンフリーのね豆乳のドリンクが非常に美味しいので、
うん、ソイなソイ
そうそうソイドリンクなんかちょっとこう抹茶を入れたものとか
はいはいはい
いろいろあるのでぜひとも飲んでほしいな。
なんかこうなんとなくソイ苦手みたいな人でも、
うんうんうんうんうん
発見するぐらい美味しい言ってた。
そうです、
ね
うん、もうなんかねいわゆる特有のちょっとした
そうそう青みというかね、うん、がないで
ないないないない
だからもうめちゃくちゃ美味しいんですって僕ほんまは飲めなかったんですけどこれはめちゃくちゃ美味しいと思いましたって田中さん自身が言ってましたから、ね、
そうなんですよね。ぜひとも行ってください皆さん。
僕らもね楽しみに行こうというふうに思ってますので、
はい、行きます
会うことができるかもしれません。
はい、
あそれと E9 半径 E9 っていうのがね
そうですそうです、
4月にございましてですね、
はい
私が一応なんもう本当にもうね、
うんうん、
なんていうかもうもったいないなと思ってるんですけどメインパフォーマーと呼ばれております。
そうなんですよね。2日間とも原田さんがメインで、
はい、
あと いろんなゲストさんですね。
そうなんですね、
はい
1日目はザッハトルテさん、
うん、
4月11日、
はい
これは夜です、うんそして夜の6時半オープンですかね、うんうんうん、7時スタートで、
はい、
2日目4月12日土曜日は昼というか夕方、
うん、
昼過ぎ、うん、2時半に会場で3時から、
はい、
これはねデュオシュシュっていうねクラシックの、う
ん、はい
お
二人ね
この間ちょっと来てくれましたけど、
はい、クラシックギターをね奏でる可愛いお二人
リハーサルしました。
はい
すっごい可愛いらしい曲になりそうよ。
はい前座はうちのルネッツ
そうですよ、はい、もうルネッツさんがね
久野くん福島くんの二人コンビの、
は
い、
これ
がまた見物です。
はいいいよう
ん、
前座が目標の前座ユニットっていうね、
はい、
決まった時点でゴールするっていう、
そうなん
です、 素晴らしい、 すごいユニットでございます。
皆さんぜひ来てください、
は
い
これが半径 E9 という音楽祭でございます、
はい
いい年で秋ちゃん本当にお便りありがとうございます。
ありがとうございました。
聞いてくださっている皆さんの中で初めてという人もおられるかもしれません、
うん
半径 500m というフリーマガジンが、
はい
京都ですごく人気であるんですけれども、うん、円城さんはその編集長さんです、
はい、
で円城さんからそのフリーマガジンのこぼれ話を聞いていくというのがこの番組の柱です、
はい、
そしてもう一つ円城さん出しているおっちゃんとおばちゃん、
はい、
これ誰向けのフリーマガジン。
これはね、学生さん 主に若者ですね。若者、はい、そういう方に読んでほしい本です。
そんな本を出しておられましてですね、うん、これもちょっとこぼれ話を聞きましょう、はい、ということになりまして、うん、2つのフリーマガジンが柱となったラジオ番組です、はい、私はサウンドロゴクリエイターということで、うん、今なってんのも含め、
はい、
この番組で流れる音楽のほとんどは私が作っているということで、うん、サウンドロゴって何かも聞いていただいたら分かるのではないかと思います、
はい、
いただきましたメッセージ大事に読みたいと思ってるんでどんどん送ってほしいと思います、
はい、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方に、そのフリーマガジン半径 500m とおっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつ毎週プレゼントしています、サイン付きで送らせていただくことになっています、
はい、
メールでプレゼント希望と書いて送ってください、
はい、
どこに送ればいいでしょう。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずに書いてください。プレゼント希望でなくてもいろんなことを書いて送っていただけるとすごく嬉しいです、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m 今日も張り切ってまいりましょう。
サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣モア、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共にトータルソリューション、フジタカコーポレーション、フジタカコーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル足裏ふわふわポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、三輪くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト、不動産を通して豊かな暮らしをご提案、三輪くんが彩りの里を届ける会社サイト。
新庫編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
一つのバス停を中心にですね、うん、半径 500m くまなく歩いて特集が組まれているというフリーマガジンの、まあ、特集コーナーがあるんですけどもね、
はい、
その過去記事の中からこぼれ話をいただくんですけど、
うんうんうん、
つまり炎上さんに今から喋っていただく話はどこかのバス停がきっかけになっている、
はい、
バス停は最後にお教えします、
うんうんうん、
ただそのバス停が何だったのかということに関するどこなのかということに関するヒントだけ最初にもらう、つまりバス停当てクイズ付きのコーナーですね、
はい、
通常はバス停当てクイズ、今日は何クイズ、
今日はねバス停クイズです、
バス停当てクイズ、はい、バス停当てクイズのヒントお願いします。
はい、そのバス停の名前になっているところは、はい、うん、実はある小説の舞台になったことがあります、西口克美さんという方のクルワという小説なんですけど、そこの舞台になったところ、あ、これなんかちょっとほら知ってる人はあーってわかるし、
もうわかるんか、
なんかこう雰囲気的にはちょっとこれから今からお話しする、まあ、お酒のバーなんですけど、
うん、
まあ、お酒とかもちょっと関係する場所みたいな感じで皆さんちょっと考えてみてください。
京都でお酒にまつわる場所、
うん、
小説の舞台になった場所、
はい、
クルワ、
うん、
ね、
はい、
もういいのか、
はい、
もういいか、
はい、それぐらいで、
はい、
はい、でそのバス停付近にある、まあ、あの酒どころの、あのところなのでね、そこは、はい、京都の、
はい、
お酒のバーが酒カフェって書いてあるんですけど、うん、バーがあるんですよ、
バー、
はい、でもちろんあのお昼からあの喫茶店代わりに使ってもらえるようにソフトドリンクもあるんですけど、
うん、
まあ言ったら京都の酒どころにあるのに なぜかそこは宮城県のお酒がめちゃくちゃ地酒が置いてあるんですよ。すごいびっくりするでしょ、うん、これね面白い。もちろん伏見って言ってしまいましたけど伏見のお酒も置いてるんですよ、うんうん、ね、それはもう言ってもいいでしょ、
うん、いやもうだって伏見やろうな、ね、
うん、と思ってた。そうでしょ、うん、だからそこのお酒ももちろんあるんですけど、宮城県のお酒もあるっていうのはオーナーの山本理恵さんっていうね、あの美しい女性なんですけど、はい、この方もともとがね、あの九州の熊本生まれ、うん、そりゃもうね、あのでしかもお寺の生まれなんですよ、はいはいはい、でもう、ね、なんか、まあ、熊本って焼酎とかもね、はいはい、あるじゃないですか、日本酒もあるし、はい、でもそれはもうお酒はコミュニケーションの一つの、二十歳過ぎてからは道具であったって言ってはりますし、うん、でしかも、まあ、あのお寺なんで和服を着る機会も多かったんですって、はいはいはい、だからなんか和装でね、この、酒カフェ風っていうんですけど、酒カフェにも、はい、あの和装で立っておられるし、うん、慣れた感じで、
うん、
でお酒とだから和装っていうものは本当に自分のトレードマークというか、
はいはいはい、
なんかこう違和感なくあるものなんですよ、
はい、
で18歳で上京して社会人になられるんですけれども、はい、結婚と出産っていうのをね、あの嫁いだ先が宮城やったの、ね、
そこでな、
そこで
九州から東北へ、
そう、
はい、
でもやっぱりうわお酒っておいしいところいっぱいあるってそこでまた知り、
はいはいはい、
そこでずっとこう、生活する間にもういろんなね、もうあの地酒屋さんね、酒蔵と仲良くなり、うん、もうものすごいもう人脈もできるわけです、
はいはいはい、
で、震災にねその時に会われるんです。はい、だからあのその時のボランティアも、うん、ものすごい今までやってるって言ってありました。
あ、
うん、こっち越してきてからも、
なるほど、
まあ、縁あって、あのそれからもうしばらく経ってからですけど、まあ、最近ですね、ここ数年の間に京都に移って、なぜかやっぱり縁があってこの酒どころで、まあ、あのバーをすることになるんですけど、
うんうんうん、
今もまだ続けてるのがその復興支援、
うん、
いろんなことで協力することがあるので、それはもう、はい、あのお知り合いが NPO にいらっしゃったりするので、はいはい、いろいろ被災地に送るとかそういうこともまだ続けておられ、そしてやっぱりこう慣れ親しんだ宮城のお酒をね、お酒好きが集まる京都の酒どころのところでやっぱりこういろんな方にこう紹介して飲んでほしいなっていうことを続けておられる人なんですよね。
なるほど。
なんかあの私お酒好きって結構割と、うん、あの出会いますけど、なんかねそのまあ言ったら各地の酒どころを助けていくみたいなね、ことを、特に震災でダメージ受けたりしたところに対しては、はいはいはい、ものすごいこう頑張って広めたいっていう気持ちが多い人だったんですよ。
なるほど。
そういう酒好き、
うん、
そんなこうあのちょっと震災にあったところを広めていく酒好きっていうのはあんまり私は知らなくって、
あ、そうなんだ、
ね、うん、こういうやり方もあんやなと思いましたね。
なるほどね。
うん、すごい詳しいし面白いし、
まあそうね、はい、復興支援に関わって、
うんうんうん、
てかまあ自分が住んでたわけやからもう本当自分ごとだったんだと思いますけど、
うんうん、なんかそうですね、
どういうふうに継続していくかって、
うん、
一瞬ね、うん、その関われたっていうことがあっても長くその復興のこと考えたりするときに、
うん、
あ、そうか、宮城のお酒をみんなが飲めばいいんやっていうのはすごいやっぱり一つアイデアですよね。
アイデアですよ、うん、それでまたねそのフーっていうお店がね、まあ言えばその若い方が入りやすくなってるんですよ。
あ
のカフェじゃないですか、
はいはいはい、
ね、夜バーになるんですけど、うん、だからもちろんソフトドリンクもあるし、で若い方がその好きなテイストがあるんですよ。例えばこうすごい素敵なドライフラワーがもうカフェにあしらわれてたり、カフェ風なんですよ、はいはい、ドリンクもちょっとあの素敵なグラスに入っててソフトドリンクがあったりとか、うんうんうん、と食べやすいおつまみがピクルスとか、
うんうんうん、
湯葉とかそういう、まあ、京都らしいものもあるし、
なるほど
なんかこうあのお値段もねそんな高くないんですね、
うん、
だから気軽に本当に入れる お店ですね。
なるほど。
だからこうやって若い人もなんかこうあの喫茶店に行くことで復興支援にちょっと関わってるみたいな、
そう、ね、
気になれる、
うんうんうん、
で夜はバーで若い人も行ける、そしてまたその宮城のお酒を知って、
うんうん、
あ美味しいなと思ったら買ったり飲んだり広めたりできる、
はいはいはい、
なんか小さいことやけどそうやってふわーって広がって ってる感じっていうのはものすごいいいと思うんですよね。
あると思うわ。でやっぱりその町に行きたくなるしね。
そうやね。
そのお酒が作られてる町に行って飲みたいっていうのあるあるよね。
そうなんですよ、
多分飲みすけたちの
本当にだからなんかもう本当にお酒飲みなんですね、このリエさんが、うんうんうん、だからそのお酒を飲む時って悲しい話をするお酒もあるし、
はいはい、
なんか嬉しいなってお祝いのお酒もあるし、もうさまざまなことを経験してきたと。
なるほど、
うん、だからそういうこといっぱい経験してきたけど、やっぱりそのお酒を飲んでみんなが気持ちが楽しくなる方のお酒を広めたいと、うんうん、
なるほど、
うん、だからここではそういう感じを自分は目指してるっていうのをおっしゃってました。
あら、
だから陽気な方結構多いし、
へえ、
うんうん、
いいですね。
そうですね、
これバス停
わかるかな、
伏見のね、
はい、言いましょうか、
はい、
はい、中所島ですね。
中所島だと思いましたよ、
はい、
中所島、
はい、皆さんぜひ行ってみてください。
これ中所島のバスからどう、うん、どんな感じですか。
あのね、本当にバス停を降りまして、うん、でそのままちょっと北に向かって、もう本当100メートルほど歩いたらすぐね、あの細い路地みたいな道が、うんうんうん、東の方に続いてるんです、
はい、
その路地にあります。
風
で、風の向かいは古くからあるお風呂屋さん、うん、
お風呂屋の向かいの風、
はい、そうです、
ぜひ、ね、お酒好きの方行っていただきたいと思います。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス中小島停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
はい、
まあ、復興支援の話も出たし、うん、宮城のアーティストで、
はい、
僕はなんか福岡市も含めて印象的だったこの人たちにしました、
はい、
モンキーマジックで空はまるで。本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。結構ね、
はい、これはよく聞きますね。
そうね、
はい、
なんか気持ちがいい曲っていう印象なんですけど、
ね、うん、宮城の方なんですね。
そうなんですよ、お送りしたのはモンキーマジックで空はまるででした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのかな、聞こえ、その技術をもとに新しい未来。
例えば創業事業拡大、資金調達デジタル化、経営者のちょっと知りたい、もっと知りたいに答えます。早めの相談損はなし、あなたを応援、しかも無料、しないに4カ所京都商工会議所、ビジネスサポートデスクまで。
原田博之の
音楽機構、
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい、アンソロジーのアルバムから、
アルバムから、
はい、
だんだんね、
はい、
アルバム全部流す感じ、
はい、そうですね、今日はまあ、いつも YouTube をなさってますよね、
はいはいはい、
で、あの時にこう昔の曲でまだアルバムに入ってない名曲たちがいっぱいあるじゃないですか、原田さん の、
そうですね、それ
もうみんなで発見したりとかしてるんですけど、その時にこれはこの曲は、
うん、
なんか一回多分なんか 歌番組でも歌ってませんかみたい な,
そ, な, ない
あのそれぐらいのインパクトのある
ほんまですか、
もう名曲の一つで、でもみんなで見つけた時にあの私とか福島くんとかも、
はい、
これはもうアルバムに入ってないのおかしいんじゃないのかって
ありがたい
なって、
そんな言うてもって、
いや多分これから今から流してちょっとハードル上げるみたいで嫌なんですけど、リスナーの方聞いてびっくりすると思うんですよね、う
ん、じゃあそんなことない。
いや本当にこれ聞いてまた、うん、あの YouTube で生で歌った反応も聞いてもらったりするとまたいいと思うんですけど、はい、めっちゃすごいこうインパクトのある曲ですねこれは。
あ、そうですか。
はい、ぜひ聞いてほしいです。
意外なんですね。
はい。でも早速聞いてもらいましょう。流行る気持ちが。はい。はい。では、原田裕之アンソロジーから、ささやく東京。
街がささやいた、どんなことにも揺れ動かないように、足が止まらないように、振り切るように階段を上がれば答えがもらえると信じて、切なくならないように前だけを見た、気が過ぎて一人にもなれた。見えない未来なんか怖くなかった、置いてきた過去の声が届くのを恐れた、どんなことにも揺れ動かないように、足が止まらないように、振り切るように、階段を上がれば答えがもらえると信じて、寂しくならないように耳を塞いだ、二度目の春の空はあまり見なかった。
名曲、
ありがとうございます。
名曲です。
ほんまですか。
めっちゃいいです。コンサートで時々歌われるけど、
はい、
その時もみんな大好きあれってみんな言ってますよ。
なんかそのそうですね、
うん、
いや僕あれなんですよ今、うん、なんかいい曲やと思ってないとかじゃないんですよ、うんうん、めっちゃいい曲やと思ってるんだけど、
うんうん、
なんかこう不思議なんです、その力をね、
うん、
この曲にみんながいいって言ってくれる、
うん
かどうかがわからないまま作った曲だったんですよね、
うん、なんかタイミングがこうなくて、なんかたまたまそのアルバムのコンセプトに合わなかったとかいろんな理由で多分乗らなかっただけやと思うんですけど、そういうのがゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロあるじゃないですか。
僕の曲たちの
中に。そうそうそうそう、だからあこれも入ってへんや、これもレコーディングしてへんやっていうのがね、チリばって散りばめられているので、いろんなところに。
そうですね、アンコール気分という YouTube シリーズで週に1回ずつ、
うん、
過去の曲とかを掘り出しては歌ってるんですけどもね、
はい、
その中で見つけてもらった曲でした。
はい、
実は僕も大好きになりまして、レコーディングして、
この曲レコーディングしてから
より好きになりました、というか CD 聴いてて この曲もう一回聞くこと多いね。
ああ、みんなもうみんなは周りのスタッフはもうだいぶ前から好きでしたよこれが。原田さんよりも原田さんはちょっと遅いけど、だからちょっと遅いんですよね。
わ、かりました、
はい。
今日はささやく東京を紹介しました。以上原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径500m、
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
ホーホーホーゲス、
月曜の朝行きたくなる会社、ホーゲス、
ホーホー、
パンを切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ほうちゃんに出会えてよかった、
そんな言葉が聞こえてきます。
人に出会い地域に出会い響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう、
ユニフォームの力を信じて届ける、
おっちゃんと
おばちゃん。
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
うん、
今日はですね、はい、実はこうシリーズ化しているおっちゃんとおばちゃん、
はいはい、
まあ、略しておじおばのリアルイベントがありました、
うん、そうですよ、はい、
これなんていうイベント？
これはね、働く大人と縁側で話す会っていうね、
これが何回もも
う4回目終わりました、
ね、はい、そのことをちょっとお話ししたいと思うんですけど、
うん、そうなんです。
これなんか園長さんが考えてるとかじゃないんでしょ、
うん、そうなんですよ。この間ね、40号が、めでたく、発刊できたんですけれども、
おめでとうございます。
はい、矢野部さんの表紙でね、うん、出したんですけど、その時にもちょっと私終わりの方に書いてて、
はい、
副編集長のクレさんも書いてるんですけど、うん、そのおっちゃんとおばちゃんのね、いわゆる、まあ、対象の学生さん、
はいはいはい、
そこに本当に近い年齢 の、うん、若手スタッフが、はいはい、幸いうちにはおりましてね、はい、数人、
はい、
でその人たちが一丸となって、うん、やっぱりこうヒアリングしたり、こう近いから余計にこう気持ちがね分かるわけですよ。
なるほど、
どんなことで悩み、どんなことがしんどいんやろうとか、うん、不安なんだろうとか、
はいはい、
どんな風な会なら参加したいんだろうとか、
うん、
いいものに なるんだろうみたいなことを本当に日夜考えてるんですよ。
なるほど。
で、そういう人たちが本当に企画して運営して、この働く大人と縁側で話す会っていうイベントがね、始まって、うん、今4回目になって本当に実ってきてね。
なるほど。
もうどんどんますますいい感じになってるんですよ、
うん、
だからそれを、まあ、どんな感じに今なってて、どんなことをこれから考えてるのかみたいなことをちょっと聞いてみたい、
若手に。
若手に
というわけでございまして、はい、今日はゲストにこの方が来てくれています。お名前をどうぞ。
はいはい、株式会社ユニオン A の久野と申します。よろしくお願いします。
久野っちが来ました。
久野っちでございます。久野っちはね、
うん、
何を隠そう、
うん、
僕が今度4月にやるね、
うん、
音楽祭の、
はい、
前座、
前座ユニットで
ルネッツというのでも、
うん、
もう演者として出てくれる。
そうなんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、大学時代にお芝居もやっておられる、
う
ん、役者さんでございます。
そう、今もやってます
ね、
はい、うん、
でも役者さんでかつユニオン A で働く、
はい、そうなんです。
そのくのっちが、
はい、
これ縁側に、まあ、縁側って訳されてるんですよね、このイベント、
うん、そうですそうです。
もともとこの縁側っていう発想は何、どういう、うん、
もともとは、まあ、一般的なその就職の、まあ、合同説明会だったりイベントっていうのは、まあ、こう対面で話すっていう、まあ、そういうなんていうか構図になりがちなんですけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、同じ方向を向いて横並びで話そうよっていうところからこの縁側は来てますね。
だから企業の方も学生もどっちかっていうと横並びでこう縁側に
並んで座って、
そうです、
はい、するような感じで、はい、話そう、リラックスしてね。
そうですね、リラックスして話そうっていうところですね。
おじさんの若い時はね
そんな話もあります。
線香花火とかをしながら喋る、
はい、できる。
これただまあちょっと概念としての縁側ね、ちょっとややこしいんですけど、うん、まあ、横並びで話すってところだけですね、まあ、実際に縁側があるわけではない、
ない
ないんですけど、はい、
でもこれもでも学生さんにヒアリングしてね、やっぱりいろんな不安を聞いてね、はい、
うんうんうん、そうですね、やっぱ学生の皆さんやっぱりこう緊張しちゃったりとか、うん、まあ、よく見せようとしちゃったりとか、うん、まあ、逆にこう企業の人も本当のことを言ってる感じがしないみたいなところが、まあ、学生の声としてあったので、うん、こういう形にしましたね。
じゃあ企業も本当のこと言いやすいし、うん、学生さんも緊張せずに聞きたいこと聞けるし、
うんうん、
ってなったらいいねって言って始まったんや。
そうですね、
そうです。で
これ4回目を数えたということは、
うんうん、
これやっぱりどうですか、手応えとして。
手応えとして、まあこれあの自分たちで言うのもあれかもしれないんですけど、うんうん、あのなんか4回目にして一つの完成を見たと言われています。若手の中で、
若手の中で
システムがなんかこうできたなっていう感じが、手応えがあったと、うん、
手応えがあった、
あ、まあ、とりあえずこう4回やらせてもらって、なんかこう仕組みが我々の中ではこう固まってきたなという感じがありました。
これ、
う
ん、あの全く知らずに聞いていただいてますから、
は
い
は
い、
うんうん、
まあ、どんな風なにやってんのかっていう簡単に説明してもらっていいですか。
これなかなか簡単に説明するのが難しいんですけれども、うん、いろんなコンテンツが入っておりまして、
はい、
まあ、まず最初にですね、まあ、皆さんこう、まあ、縁側、通称縁側と呼んでいる、まあ、各企業さんの、まあ、周りにですね、まあ、ちょっと半円みたいな形で学生さんが、はい、まあ、7人とか8人とか、うん、まあ、いらっしゃるという形で、まあ、5グループだったり4グループだったりあるという状態から、
企業数ですね、4社か5社か来ているという、
まあ、そうです、そうですという形で、まあ、始まったと、
はい、
でまずオープニングがありまして、うん、でまず冒頭、原田さんのサウンドロゴに始まりますね、うん、サウンドロゴで、まあ、企業さんの、まあ、思いとか価値観を、まあ、うん、キャッチーに紹介すると、
うん、こんな会社ですよっていうのを、
は
い、
くどくど言わへんの、
そうです、
でもほぼ20秒で終わらせる、
歌詞が結構やっぱ凝縮されてるんで割と分かるんですよね、うん、まあ、若干そのこういう会社でしてチラッと一言ぐらいは喋ってからあの音楽になるんですけど、はいはい、でもやっぱりリラックスして聞きます ね、
そうですね、
あれはね、
うん、っていう形で紹介をさせてもらうのと、はい、あとは、まあ、これトークがあって、うん、ちょっと間でこう席替えをして、うん、次トークがあってみたいな構成になっているんです。
縁側トーク、ね、
なので、
まあ、
そうですね、なので学生は全ての企業の人と喋れると、うん、
なるほど、4社いれば4回席替え3回して4社ともと当たれる、
うん、そうです、そうです、うん、はいはい、でその間にも、まあ、コンテンツを用意していて、あ、まあ、そのうちの一つが、まあ、寸劇ですね。
なるほど、
まあ、私が演劇をやっているというのもあるんですけど、そう
そう、指導しながらね、
そうです、そうです、就活の、まあ、モヤモヤをテーマにした寸劇コンテンツみたいなものをこう入れて、まあ、それをこうちょっとアイスブレイクにというか、
これ学生さん自身がやるからね。
そうなんです、5分間ぐらいの本当に短い寸劇だけれども、うん、これがね、もうい
や秀逸な、
うん、例えば服装自由ってどこまで自由なんていう話とかね、今回は新ネタがあって、
あ、新ネタでしたね、
あれ面白かったです。あ、
今回そうですね、あの ES、 あのエントリーシート、はいはい、いわゆる、うん、を、あのチャット GPT とか、うん、そういう AI の、まあ、サービスを使って書く人が、まあ、いるという話を、うん、
実際いるんです、
う
ん、
そりゃそうやろ、
そうです、そうです、でそれって、まあ、うまくいくんだろうかみたいなところがあって、うんうん、まあ、そこをテーマにしたちょっとね、あの AI をちょっと擬人化してというか、うんうん、もう私がチャット GPT ですみたいな人が出てきて、あ、まあ、ES を書くというそういう寸劇を作りました。
その5分間ぐらいちょっと面白いね、はいはい、そういうものをした後に、あの縁側トーク始まるんで、はい、それを話のネタにしながら、
そうです、
それは聞けるわな、学生も、あのやっぱり AI ではダメですか、うん、とかね、
とか正直わかりますかとか、ね、
そうそう、それは聞きたいもん、
うんうんうん、
で、まあ、そこから深い話になってくるんですよ、
そうです、
そもそも ES はとかね、うん、いう話にもなりますしね、
していただいてもいいです
し、そうなんです、
っていうところですね、
面白いですね、
はい、とかとか、
うんうんうん、
あともう一個、私の就活失敗談というコーナーも設けていて、うんうん、まあ、その企業の人がかつて大学生だった時、就活生だった時の、まあ、就活の失敗談だったり、こうすればよかったなみたいな話をしていただくことで、まあ、企業の人と学生とかもう対等に話せるようにっていう形で、かつて私たちと同じような悩み持ってたんだなとか、同じような失敗してるんだなっていうところでフラットに喋れるようにというようなコーナーも設けています。
そうそうそう、すごいです。
だから一社20分ずつぐらいとアイスブレイク入れて、うんうん、だいたい何時間？ 3 時間、
だいたい3時間ぐらいですかね、1時に始まって、ね、はい、4時までみたいな形、
あっという間ですよね、
うん、そうですね、本当に
いや、そう思う、
パッと気づいたら終わってる。
これはそうやってて、
うんうん、
こう、まあ、一つの正解を見たなって、はいはい、まあ、皆さん言ってると、はいはいはい、若手がね、
はいはいはい、
それ どこですか、
うん、
なんでしょうね、あと、まあ、 これもさっき説明できなかった新システムもあるんですけど、あのうちわにあの質問をこうかけるっていうシステムを、まあ、前回か前々回ぐらいから導入してるんですよ、うんうんうんうん、まあ、それもあることによってあのなんて言うんでしょう、こう、まあ、喋り始めのところもすごくこうスムーズにあの始まるなっていうのがありましたし、まあ、学生の表情を見ていても、あの企業の人の表情を見ていても最後のなんていうか満足度というかはすごく感じてて、最後終わってからもなんか実際もっとお話聞きたいですっていうのを、まあ、直接あの企業の人にお話ししてたりとかアンケートに書いてもらったりとかっていう形で、まあ、このイベントにで終わらずその後のなんかつながりみたいなところにもつながっているというところが、そ、ね、まあ、その手応えとしてあったというところですね。
もっと話したいって学生さんたちが自ら言い出してるから、でそのうちわっていうのもね、やっぱなかなかこう6、7人いたら、まあ、大体喋れるんですけど、最初に口引き言ったりとかあれ言い残してるみたいな人もいるじゃないですか。でうちわに書いといたら企業さん聞いてくれるん
ですよ、うちわに自分が聞きたいことが書いてあるん
ですよ、ね、そう
それを持って、うん、みんなで、ま、縁側で座ってるわけ。
そうなんです。
企業の人はそのうちわをちょっと覗き見したら、うん、あ、こんなことが聞きたいのって聞いてあげられるんだよね。
それもある。
なるほどなるほど。
あれはねナイスなアイデア。もちろん自分から自ら話してもいいし、うん、ちょっとタイミングを逃してもそれがあると絶対 ね汲み取ってもらえるんですよね、うん、
なるほど。
あれはいい考えやわ、天才的でしたね。ほんまに素晴らしい。いやいや素晴らしいと思って。だからもう
天才ばっかりいるな。
いや今回アンケートだから毎回ね、そのケーススタディみたいなことしてるわけですよ、
はいはいはいはい、
それでもう若手の皆さんがもう自分たちで、で今度はこれを組み込みますとか、これはやめときますとか、うん、人数はこんだけ多かったらやっぱ話しづらいからこれぐらいまでにしますとか、もういっぱいもうちょっとちょっとずつ変化を加えて、うんうん、今割と一個の完成形が ね、はいはい、でね、できたかなって感じですよね。
いやそうそうそうね、そのなんていうんだろう、型を自分たちで作ってる感じっていうのは面白いと思いました。いわゆるそのファシリテーターとかさ、うん、今のこうワールドカフェスタイルとかさ、うんうん、はいはい、いわゆる世の中にいろんなあの手法みたいなのがあるんだけど、うんうんうん、参考にはもちろんしてるんだけど、うん、本当に現場に行って今何が必要かっていうのを一個ずつ構築している感じがして、
うん、そうなんですよね、4
回でその正解を見たっていうことって何かって作ったっていうことなんですよね。
そうです、
システム
をゼロ一でね、
ゼロ一で、だからそれすごいことだと思いますけどね、
尊敬する、本当尊敬する。もうあのよくね、そのいわゆるご飯食べる会とかあるんですよ。
はいはい
はい、ガシャンってマッチングさせるみたいな、うんうん、そういうのはもう山ほどあるんですよ。でもうちは事前に申し込んでる方にヒアリングしてますからね。
先に
な、先にそれでどんなこと悩んでるの、どんなこと聞きたいの、ちゃんと丁寧に聞いて、その日は別にお見合いとかじゃなくって、その質問がちゃんとできるようにしてあげるっていうね、うんうん、だからそこのなんかアシストというかフォローとかがもうなんかどのその縁側を作ってるその4つ5つのコーナーにも全部若手スタッフ入ってるんですよ。
入ってるな、
一人絶対
助けなあかん時は助ける。
そうですね、一緒にこう回っていって、はい、でまあ、事前にその質問を聞いてたりもするんで、まあ、こういうことを聞きたいって言ってたよねみたいなこともフォローしてあげれるという感じ。
だ前回、はい、大学教授とかが見に来られてましたね。
そうなんです、うん、ね、いろんな大学からね、そうそう、本当に嬉しかった。もう大好評でしたよ、さすがです。
いやいやいや、
はい、
まあ、これに甘地図ですね、また進化させていきたい。
なるほど、第5回が予定されてるんですか。
もうね、予定されてるんですよね。
いつですか。
8月の、26日
に。もう日にも決まってるんですね。
決まってる、
決まってます。
これ全然変更がなければいけるんですね。
そうですね、しないと思います。
これ もしかのこともあるの で、
そうです、ね、
あの確定したらアップされますので、
うん、そうですね、
はいはいはい、どこを見ればいいの。
インスタグラム、ユニオン A のインスタグラムが
ございます。これはユニオン A でインスタで調べればいいの。
そうですね、ユニオン A で調べていただいたら出てくるかと思います、はいはい、もしくは、おっちゃんとおばちゃんがウェブサイトありますので、まあ、あのおっちゃんとおばちゃんと検索してもらえたら、はい、出てくるウェブサイトに、
縁側のイベントがありますよ、
はい、何しか、はい、告知を出すと思います。
もう企業ももう参加しますみたいなのがもうどんどん来てるって ね、
もね、早くもね、お申し込みありがたいです ね、
ですね、
本当に。
で
もぜひともね、あの、はい、いろんな方来ていただきたいので、うんうんうん、はい、
まあ、聞いてくださってるリスナーの皆さんには、はい、ああそう今時そういう感じなのっていう方ももちろん嬉しいんですけど、うんうん、あれ これ私行ってみたいな若い方ってね、うんうんうん、いう方ぜひ
インスタグラム
と、ウェブ、はい、おっちゃんとおばちゃんのウェブで確認していただいて、はい、8月の後半に、
うん、予定しております。
予定しているという、はい、で企業の方でも参加したいという方ぜひご連絡いただくというですか、はい、合ってますか。
はい、合ってます。合ってま す, てますご連絡してください。
いやそうですか、うん、じゃあ第5回今んとこなんかこれ新しいことみたいなのあるんですか。
これやるぞっていうことですか、うん、いやちょっと場合によってはですけど、うんうんうん、まああのわかんないです、うん、2部制とかこう2 days とかね、
あの、はい、ちょっとね、あるかもしれない、もしかしたら本当にあの大好評なんですよ。だからねあのそれの対応も考えなくっちゃみたいな感じになってます、はい、今、はい、
はい、もう本当に勢いが尽きない、うん、勢いが尽きない感じが伝わったと思います。いや
本当にそうなんです、はい、
時間が来ております、はい、もう一度お名前お願いします。
はい、株式会社ユニオン A の久野大輝でした。
本日はどうもありがとうございました。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
京都商工会議所洛北ビジネスサポートデスク事務長の小林と申します。
ようこそ。ようこそ。
京都商工会議所洛南ビジネスサポートデスク事務長の金華と申します。よろしくお願いします。
ようこそ。は
い、京都商工会議所中小企業支援部部長しています殿池と言います。
ようこそ。ありがとうございます。
3名の京都商工会議所の方に来ていただきました、
はい、
今日、
はい、
ようこそ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近出ました、
うん、
半径 500m の中に、
はい、
あの僕は字より漫画をまず読むっていうことにしてるんですけども、
いやそういう方多いんです、
うんうん、どこか今回間があったと思ったら、うん、商工会議所のお話が
今回ありますよね。ビジネスサポートデスクの、
はい、
もうこうやって私たち応援してますみたいな漫画が、うん、うさぎさんがねちょっとキャラクターで出ていて、これも今むちゃくちゃ面白いんですけど、あれ読みました。
読みました。
あのラーメン屋さんやりたいなっていう方がもう本当に何も考えずに腕があるからね、もうなんかもう家賃は分からへんけど、まあ、やっていけるやろみたいなんでバーンってもうテナントを決めてしまうはって、それからどうしようみたいなところ多いんですよ。
そんな時に、
そんな時に
誰に助けを請うべきかということに関してですよ、
はい、
ビジネスサポートデスク、
うん、
この4カ所ですか京都市。
そうです、
京都に4カ所あるんです、
はい、
でこの4カ所の中から今日は、うん、洛南と洛北、
うん、そうです、
2つの場所から
来ていただいて、まあ、ちなみにユニオン A は左京区なんですけど、はい、あの洛北支部にお世話になっております。
あ、そうですか。
ありがとうございます。
いや、こちらこそお世話になってます、はい、ありがとうございます。
これな、もうなんかわからんねんって言っていけばいいんですか。
そうですね、何かあのちょっとねあの経営のことでなんか悩んだりとかですね、うん、困ったことがあったらぜひちょっとねあのぜひ門を開けてほしいなと思いますね。
なるほど、はい、それはどんなことでもいいんですか。
経営に関することでしたら、
うん、はい、例えば、採用したい何人か足りないからみたいな話とかでもいいんですか。
そうですね、うん、あの我々で解決できないことは、うん、あのネットワーク、はい、あの支援機関のネットワークございますので、うん、そちらにもちょっとつないで相談さあの対応させていただくこともございますので、
はい、例えば2店舗目持ちたいけど寿司キング移動しましょうとか。
そうですね、そういう話もございますね。
ありますか、はい、 でなんかね、何から何までって言ってはるんですよ本当に。
何から何まで
小さいことでもね、ちょっと大きいことでも専門家がいるからって言って
言ってくれはる。
そう で無料なんですよね。
そうです、最初の相談は、はい、うん、とにかく無料で聞いてくれて。
そうだから会議所のサポートデスクさんにお願いするときはいつも基本的には無料ですよね。
はい、その先でなんか必要な時もあるけどもってことね、
うん、でもそれはみんな知らないんです。案外
どういうこと、それ最初が無料やということ
あのその最初も最後も別にその、 あの商工会議所のサポートデスクの皆さんは無料なんです
よ。なるほどなるほど、それもそれは知らんってな、
う
ん、
そう、
なるほどな。
でいろいろ
無料なんて行こうかな。
そうなんですよ。いや本当に小さいことからね。はい、本当に。
これは自分の店舗、まあそれ始める店の場所によって4カ所のどこに行くかっていうのが基本は指定があるんですかね。
そう、事業所のあるところによって。
はい。
なるほど。
まあ、あの落語で言いますと、うん、北区と左京区が一応管轄になります
ね。はいはいはい。
はい、区で分かれてる。
そうなんです。
そうですね。はい。はい、
あと
南区、洛南ビジネスサポートデスクは南区と伏見区が担当エリアになります。
なるほどね。はい、ほな今たまたま聞いてて伏見区の人やったら、うん、あ楽ないなって言って、
そう、
はい、行こうって言って、
そうなんです、
はい、行ったら、うん、あの会える。
そうです。
はい、あと楽祭もあるんですよね。
はい。楽祭は西京、うん、右京の担当してます。
でもう一個、まあ、中央の方にビジネスサポートデスクっていうのがあって、はい、こちらはあのあそこですか、いつも
経済センターの3階にあります。
経済センター
そだからそれ以外の方はそこなんですよね、
はい、
なるほど。あなたよく知ってるじゃないですか。
だ私もあのこのページ作りましたからいやであのこんな本当に例えば資金調達なんか従業員の人とか他社と差別化するのにどうしたらいいみたいな、うん、マーケティングのこととかも、はいはいはい、全部本当にこれあの解決できるべくいろいろご提案いただけるんですかって、はいって全員が言ってはりました。
これその、まあ、園長さん言ったみたいに、うん、無料って知らない人もいれば、うんうん、そのビジネスサポートデスクに行けばいいんやっていうこと自体を知らない人も多いってことですかね。
そうですね、
はい、どんなことでもいいから来てよっていうのがあるんですか
経営に関するご相談は、はい、お気軽にお越しくださいというふうにあの文句を広げておりますので、はい、
本当に何でもいいんですよ。
ほんまですか、
うんうん、
デジタル化したいんです
けど。あ、そんなもそもでいいんですよ。
まさにそういう話も多いですね
最近。ほら、
ね、ほんまですか。
そうなんですよ、
はい、あなたは誰なの
サポートデスクの応援団
応援団応援団の方、ね、
そうなんですよ。だから創業支援とかでもいいし、別に 2店舗目やとかなんか改革していきたいとかでもいいんですよ。
は
あ、うん、人脈があるので。
なるほど、
ね、
専門家がいますんで大丈夫です。
ほら
ほんまですか、
うん。でなんかセミナーみたいなのもあるんでしょ、なんか定期的に行われてるような。
あのテーマごとであの結構頻繁にやってます。
どれぐらいの確率でされてるんですか。
だいたい2ヶ月に1回ぐらいはいろんなテーマでですね、うん、あの経営に関わることのセミナーやってますので。
それどこを見たら
分かるんです
か。分かる。
商工会議所のホームページを見てください。もしくはあのメールマガジンの登録もよろしくお願いします。
メールマガ登録
これちゃいます。
これや、ね、
京都商工会議所のホームページに行くと、うん、メールマガの登録ができる、
うん、
でメールマガ登録していただく と、セミナーの情報が入ってくる、
入ってくる、
うん、
なるほどな。
例えば IT 活用したいとかのセミナーがあったりとか。
もちろん。
でマーケティングのこととか、はい、
あります。
ほら全部あるみたいな感じになってます、うん、本当に。
そうかそうか、で急ぐときはもう行けばいいんで、
ね、もう来てください。
でそれは、例えば北区や境にって言って、落語区にもう急に行けばいいんですか。電話をする。
あ、まあ、もし、まあ、余裕がありましたらですね、事前にご連絡いただきまして、あの約束いただいてから面談させていただくっていうのが基本的な流れになるかと思います。
なるほど、はい。じゃあ電話をした
ら、電話事前にしてもらった方があのお約束ができる。まあ、あの当然来ても、もちろん対話するんですけども、はい、あの結構出払ってますのでね、あのちょっと人材が足りない時にはちょっと待っていただけといかないといけませんので
、じゃあ電話予約が安全という、
は
い、
そうですね、うん、はい、
なるほどね。
だからこういうことをもう本当にこれからもっと告知していくっていうことを言われたので、まずはあの漫画も作ったでしょ、
はい、
そしてサウンドロゴ
作りましたよ、
はい、
僕は実は知ってますよもうね、 あの今言ったことが全部詰まったサウンドロゴを作らせていただきました、
ね、そうなんです。
ちょっと聞きますか。
皆さん聞かれましたか、は
い、聞きました、
もちろん、は
い、すごいでしょあれ。
すごいです。
殿池さんも入っていただきながら、はい、みんなで作ったんです、はい、あでもないこうでもないって、ね、
ちょっと今の話を聞いた上で一度サウンドロゴを聞いてください。
は
い、
例えば創業事業拡大資金調達デジタル化経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに答えます。早めの相談損はなし、あなたを応援、しかも無料しないに4カ所京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで
言ってました。
はい、
全て、
はい、ね、結構もう詰まってますね。
そうです、うん、あの聞ける限り聞いて一番大事なとこだけでしょうね。あのできましたね、
はい、あの結構文字量多いですけど、
はいはいはい、
もう本当に参考資料でもラップをいっぱい聞きました。こんなにいっぱい言葉入ってる曲どれやラップか言って、ね、まあでもミュージカル音楽になりました。良かったですね。
そうです。でも皆さんビジネスサポートデスクぜひ活用してほしいですね。
そうですね、うん、いやもうあの殿池さんも一緒に作らせていただいたんですけども、うんうん、熱い思いをあの皆さんのね来てほしいととにかく、
うんうん、
でこう知らないの損やで、
うん、
っていう思いがねすごくある
な
と思
ってますけどね。
ぜひ、
うん、
いやもうこれさ、うん、ほんまやったらどんどんね生放送とかでさ、
うん、
相談のも来てさこの場で答えてもらいたいぐらいや。
本当にそうです
ですからね、
うん、
ぜひともですねこのラジオきっかけにあそうなのビジネスサポートデスクっていうのがあるのかと思った方はですね、うん、まずホームページ行ってメルマガ登録とそして電話予約してということで、
はい、
来ていただきたいと思いますね。
はい、
はい、時間が来ておりましてまたぜひこんな相談あったでって言ってね、
あそうそうそう、は
い、声を聞かせていただきたいと思います、はい、最後にもう一度お名前お願いします。
はい、京都商工会議所洛北ビジネスサポートデスク事務長の小林でございます。
ありがとうございます。そしてもう一方、は
い、京都商工会議所洛南ビジネスサポートデスク事務長の金華でございます。
そしてもう一人お願いします。
京都商工会議所中小企業支援部部長の殿池です。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径500メートル
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
例えば創業事業拡大資金調達デジタル化経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに答えます。早めの相談損はなし、あなたを応援、しかも無料しないに4カ所京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで。焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出しさっぱりしたタレでより美味しく噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます。焼肉文豪トヨトヨトヨヨタカローラ京都カロカロカローラカローラ京都京都のカローラ京都トヨタの車トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
なんかお知らせがあるということでですね。
そうなんですよ、
なんとくのっちがくのっちが残っております。
残ってくれてます。
どんなお知らせですか。
はい、はい、半径 500m 最新号で、チェックイットアウトという形でイベント情報をいろいろ載せさせていただいてるんですが、うん、その中から2つ今日はちょっと紹介をさせてください。
はい、
まず1つ目ですね、うん、モネ睡蓮の時という、展覧会が、開催されております。うん、場所は、はい、京都市京セラ美術館本館の北回廊1階そして南回廊の1階です。うん、会期がですね3月の7日から、6月の8日8日までですね。うんうん、開館時間10時から18時で休館日が月曜日となっておりまして、
これ私も行ってきました。
そうなんです。
俺の友達も東京から来て、
はいはいはい、
モネ行くわって言って、うん、前まで送りました僕は。
あ、そうですか。
一緒には行ってないですね。
めっちゃ良くて、やっぱ晩年のね、やっぱりその同じ睡蓮でも、
うん、
こう描く感じがね、もうご ご病気もなられてたし、いろんなことがあって、もう本当に最愛の奥さんが亡くなったりね、
時間経過で、
そうなんです。だからこう描き方も変わってくるし、る色使いも変わってくるし、ね、またそこもまた良くてね、本当に素晴らしい、
一気に見れる、
はい、そうですね。でやはりその今言っていただいたその大画面の睡蓮が一番注目です、ね、
なるほど、
2メートルを超える大きい大作が、
それ大きいですね、
はい、見れますんで、
わかりました、ぜひ、京セラ美術館、
そうですね、はい、京セラ美術館、
もう今やってるってことですね、
はい、もうスタートしております。
そしてもう一つあるんかな、
う
ん、
はい、もう一つですね、ネイキッド三つ二条城2025桜ということで、うん、こちらがですね、二条城ですねでやっております。桜と、こちらはクリエイティブカンパニーのネイキッドさんが手掛けるデジタルアートが融合した形の、展覧会イベントになります、こちらが、会期が3月14日から4月の13日までですね、で開催時間が18時から22時で、最終入場が21時となっております、
はい、
こちらも行ってきました。
行ってきました私。
あ、そうです
か、うん、そうなんです。
あのね、あのいわゆるあれ、ね、デジタルアートっていうんですか、
そうですね、
いうのは、
はい、
あの例えば堀あるじゃないですか、二条城のお堀、はいはい、あそこのところに結構長いんです、横長で龍がね、
うわ動かはん
の、あって動いていくんですよ、うん、そしたら下水やから、はいはい、もうその水に入っていくみたい、
見える
の、だからもうそれがね、はい、もう見事、
すごい。
もうそこにあとなんかね、あのダンデライオンプロジェクトって言って、あ、
ね、
あのいろんな子どもたちと一緒にやってるプロジェクトのお花がわーって綺麗になったりとか、で桜がね、私が行った時まだ咲いてませんでしたけど、うん、多分もう開花してくるので、うん、桜並木のところにもうピンクのファーってキラキラキラキラキラってこうあの追っていく桜の花びらみたいなのがわーって演出されてて、もうね、
すごいね、散ったと思ったらまだ咲いてたりするやろね、そしたら、すごい、
もうまあすごい綺麗でしたね、
はい、桜と、まあ、光と音とみたいな形で演出されている、
うん、香りもちょっとありましたよね、
香りもありましたね、
すごいいい香りがしてくる、はい、
するポイントが
ありました、何これこれ、は
い、どういうこと、
なんか歩いてると、うん、ものすごいいい香りがしてくる、うん、多分なんかこう排出されてるんです、
演出があったと思いますんで、ね、そうなんです、
すごい、
うん、なんか二度美味しいみたいな、うん、そんな感じです、はい、はい、ぜひとも皆さん行ってください、
わ、
はい、
かりました、どちらも楽しみですね、
はい、
半径 500m に乗ってる、うん、それが最新号にね、
はい、半径 500m 最新号84ですね、に乗っております、
地下鉄で見つけてね、
そうなんです、はい、ぜひ行ってみてください、
わかりました、この地からのご報告でございました、
はい、
お知らせでした、ありがとうございます、
ありがとうございました、
番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
メールでプレゼント希望と書いて送ってください、メールアドレス教えてください、
はい、メールアドレスは500@kbs.京都、数字で500@kbs.京都、こちらまでお願いいたします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週、サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、玉由良、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。